こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。サラトゥストラはこう言った、舌は。フリードリヒ・ニーチェが1883年から1885年に発表した諸部構成の哲学的詩手作品のうち、第3部と第4部を収める上名文庫版である。翻訳は表情秀弘三文論文の形で体系を提示する本ではなく、古代ペルシアの宗教家の名を冠したサラトゥストラが象徴的な人物たちに語りかける融和的な文体をとる。使徒巻の中心には同一の性を無数に反復するとする永期回帰がある。これは宇宙論として一義的に受け取るよりも自分の名を全面的に肯定できるかを問う。苛烈な思考実験として読むことが重要である。同時に本書は既成の道徳、救済への期待、群衆的な安逸を批判し、価値を受け身で受領せず創造する課題を提示する。難解さは概念の多さだけでなく、思想用反復比喩を通じて読者自身の解釈を要求する表現形式にも由来する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、永久回帰、同じ生をもう一度引き受けられるかという試金石、下巻で決定的な位置を占める永久回帰は、過去現在未来を含む全出来事が同一の形で繰り返されるという思想として語られる。ただし本書における力点は、その命題を自然科学的に証明することより、それを聞かされた者が自分の人生にどう応答するかにある。喜びだけでなく、失敗、屈辱、喪失、退屈まで含むこの一回の背を全く同じように無数回生きることを望めるか。この問いは未来の救済や死後の埋め合わせを当てにして現在を軽んじる態度を退ける。ニーチェは生を部分的に容認するのではなく、その偶然性や苦痛を含めて肯定する可能性を問うのである。したがって永期回帰は単純な楽観主義でも宿命論でもない。変えられない過去に対する恩恨をどう扱うか、今行う選択を反復に耐えるものとして選べるかを迫る基準となる。読者が難解だと感じやすい概念である一方、抽象的な倫理を日々の生の評価へと引き戻す点に本書特有の鋭さがある。次に、神は死んだ後の価値創造、超人を固定的な優越者と読まない。本書の超人は他者より能力や権力で優位に立つ人間の類型を指す標語ではない。ニーチェが問題にするのは、超越的な神、伝統道徳、慣習的な善悪が最終的な根拠として自明には機能しなくなった状況である。神は死んだという宣言は近代社会におけるこの価値の空白を示す。その空白を前にして人間が虚無主義や安易な同調へ退くのではなく、自らを超えつつ価値を作り出す可能性を表すのが超人である。ここでいう自己聴覚は完成した理想像に到達することではない。自分の欲望、信念、成功体験さえ固定化せず、批判と創造の対象にし続ける運動である。下巻はこの課題が孤高の英雄霊山では済まないことも示す。サラトゥストラの周囲には、古い価値の崩壊を経験しても新しい愛の肯定へ進めない高級人間たちが集まる。彼らの姿を通じ、既存の宗教や道徳を批判するだけでは価値創造にならないという区別が浮かび上がる。さらに同情、安逸、救済、批判を弱める道徳への診断、下巻の語りは、来世での救済や平穏な幸福を期待して生をやり過ごす態度に厳しい。ここで批判されるのは、困っている人を具体的に助ける行為そのものではなく、苦痛を見て耐えられないが、故に相手を依存へ閉じ込め、力や創造の可能性を見失わせる同情のあり方である。ニーチェはまた、誰にも不快を与えず安全であることを最高の善とみなす、コイト的な安逸を問題にする。それは危険や失敗を避ける代わりに、成長の契機となる緊張、総括、挑戦まで排除してしまうからである。この批判は弱者を切り捨てる政策論ではなく、どの価値判断が狭の充実を支え、どの判断が怨恨や恐怖から生まれているかを問う道徳心理学的な診断として読む必要がある。本書は普遍的で普遍の善悪をそのまま受け入れない。価値は誰がどのような生の状態から掲げているのかを吟味されるべきだという。読者にとっては自分の正しさが配慮なのか、恐れを正当化する言葉なのかを検討する契機になる。そして第4部の高級人間、既成宗教を超えても残る虚無主義、第4部ではサラトゥストラのもとに多様な高級人間が現れ、洞窟へ沿う劇的な場面が展開される。彼らは凡庸な群衆性に満足せず、既存の宗教や道徳の限界にも気づいている点で単純な敵役ではない。しかし彼らは古い神を失った後にも過去の権威への恍惚、悲観在籍、あるいは新たな偶像への依存を引きずる。この配置によってニーチェは伝統的価値を疑う知性と価値を肯定的に創造する力とは別物だと描く。高尚な文化、批判精神、苦悩の自覚を持つだけでは永久回帰を肯定する境地には届かないのである。また彼らが集団として猜疑めいた振る舞いへ傾く邪念は、神を否定した後にも人間が崇拝の対象を求め新しい偶像を作りうることを暗示する。 第4部の独特な衝撃性や過剰な象徴表現は、読者を明快な教義へ導くためではない哲学者、信仰者、芸術家、政治で理想主義者を含むあらゆる高い立場が自己批判を免れないことを示す装置である。最後に、論証ではなく詩的な語りで読む比喩反復演劇性が担う哲学、サラトゥストラはこう言ったわ。通常の哲学書のように定義前提結論を順に並べない邪馬台を動物心に踊り、笑いといった反復されるイメージ、格言的な文、対話や独白を持ち、読者に概念を体験させるように書かれている詩と巻きではとりわけ、悲鳴をめぐる移動と洞窟での集合が舞台的な緊張を生み、映画回帰の重さと、それを肯定する笑いや踊りの軽さが対象される。この形式は装飾ではない。例えば映画回帰は、説明だけを読めば口頭無形な仮説にも見えるが、反復する言葉や循環的な場面構成の中で読むことで、時間、生の重に肯定の困難が感覚的に伝わる反面単一の意義に還元したり、印象的な傾向だけを自己啓発的に抜き出したりすると作品の緊張を失いやすい。理解には各章を急いで結論付けず、矛盾して見える語り口や不快な表現も含めて読み返す姿勢が必要である。文学と哲学の境界に立つ文体そのものが本書の主張の一部を成している。結論として、本書はニーチェの主要概念を簡潔な解説で把握したい読者よりも、価値、宗教、道徳、時間についての問いを文学的で挑発的な文章に即して考えたい読者に向く、う巻きを読んだ人にとっては超人や神は死んだという宣言が影響回帰と自己聴覚の問題へどう結びつくかをたどる不可欠な後半部である。また既存の規範を批判するだけでは虚無主義を超えられないという論点は、思想史、倫理学、宗教批判に関心を持つ読者にも有益である。実践面で得られるのは特定の行動指針ではなく、自分が当然視する善悪、同情、幸福、安全がどのような欲求や恐れに支えられているかを吟味する視点だろう。類似する哲学入門書が概念を整理して理解を助けるのに対し、本書は読者を安定した結論へ休ませない。詩的な比喩、演劇的な人物配置、反復する象徴によって理解そのものを試練として経験させる点が際立つ。難解さは避けがたいが、解説書を併読し印象に残る章を反復して読むなら、ニーチェを単なる標語ではなく生の肯定をめぐる厳しい問いとして受け取れる。ご支援いただける場合はニーチェポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。